今日はマタイの福音書24章1節から22節です。このところでは世の終わりの予言が語られています。1節を見ますと、イエス様が宮に出て行かれるときに弟子たちが来て、そして宮の建物を指し示したとあります。これはヘロデ大王が40年以上もわたって築き上げた壮大な神殿であったわけです。今日でも素晴らしい建物を見たら人々は驚嘆する、また立派だっていうふうに言うわけですけれども、しかしイエス様はこの時に弟子たちに、誠にあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません、そのように言われたわけです。そしてその予言が紀元70年にもうその通りになって、そして今日に至るまで神殿は再建されない、そのような状況が今続いているわけです。しかしこれは3節の終わりを見ると、世が終わりの時の印と出てきているわけです。イエス様は世の終わりの時にどのようなことが起こるのか弟子たちに語られました。4節を見ると、人に惑わされないように気をつけなさいと言われたわけですけれども、このことはまた11節を見ると、偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。今はもういろんなニュースによって惑わされているような時代ではないかと思います。もういろんなことを私たちは耳にしますけれども、果たしてそこにはどんな真実があるのか、もうわからないような状況になってきているように思います。そして一つのこの現れは五節のところに、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。もう偽キリストが現れてくる。そしてまた11節にある偽預言者、そうしたものが現れて人々を惑わすわけです。また6節には戦争や戦争の噂、また7節には民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。もう今の時代はまさにこうしたことが起こってきているのではないだろうか。本当にこの終わりが近づいてきているということを私たちは知らなければなりません。しかし6節の終わりにはまだ終わりではありません。イエス様は言われたわけです。そして8節に、これらはすべて海の苦しみの始まりなのです。ですからまさに今私たちはこの苦しみの始まりに来ている。そして本当にこの信じられないような出来事がやがては起こってくるわけです。十節を見るとき、ところに、そのとき多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。そして十二節には、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。もうまさにこういうことは今の世でも行われているんではないですだろうかと思うわけです。また私たちもそうしたことに心がくじかれてしまう。しかし13節に、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。私たちはどのようにして耐え忍ぶことができるのか、それはこの神の御言葉を読み、そしてまた終わりの時代がどのような様子なのかということを私たちは知り、そして神様の約束を信じるということであるわけです。14節には、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。イエス様は言われたわけです。御国のこの福音、御国とはこれは天国、そしてまた福音、喜びの訪れ、それはイエス・キリストが十字架にかかり私たちの罪を許し、そして私たちはこの復活のキリストによって新しい命が与えられる。そして私たちがこの御国で永遠に住むことができる、そのようなものとされるというのが この喜びの訪れであり、そしてこのことを信じる者が最後まで耐え忍び、また救いに預かるということであるわけです。15節を見ると、預言者ダニエルによって語られた荒らす忌まわしいもの、そういうものがまた現れてくる、聖なるところに立っているとあるわけですけれども、この聖なるところとは神殿、今は神殿は立っていないわけです。しかしそこに偽キリストが現れてくる、まだこれは出現はしていないわけです。旧約聖書において預言が数々語られて実現していったわけですけれども、しかしまだダニエル書はまだ完全にそのことは実現されてはいないわけです。こうしたものが一体誰か、いろんな時代で言われていたわけです。ローマ時代にはネロがこの荒らす忌まわしいものではないか、また第二次世界大戦の時にはヒトラーと、いろんな、そういうようなことが言われているわけですけれども、まだこれは実現はしていないわけです。果たして私たちはこういうものの姿を見るのか、どのようになるかは分かりません。しかし21節のところでは、その時には世の始まりから今日までなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからです。果たしてこの大きな苦難、今まで体験したことのなかったようなことが起こる、それはまだ私たちには明らかになってはいないわけです。しかし私たちは本当にこのことを聞き、そしてまた神様の救いをさらに祈り求めなければならない。それこそノアの時代のような、もう天変地異、想像できないようなことが起こってくるのではないか考えられるわけです。ですから私たちは今この時代にこのイエス様の救いを伝えなければいけない大切な使命があるわけです。自分自身の救い、そしてまた周りにいる人たちのその救いを私たちに神様は機会を与えてくださっておられるわけです。しかしその大きな苦難は、22節を見ると、その日数が少なくされないなら一人も救われないでしょう、しかし選ばれた者たちのためにその日数は少なくされます。苦難の時は短くなり、そしてまた救われる人たちが起こされるようにと神様は願っておられるということであるわけです。私たちはこの救いの働きのために今生かされている、そのことを覚えてさらに福音を伝えるものとさせていただきたいと思います。